8ページから19ページまで市政ニュース。市維持手当、維持一時金の制度が変わります。ID10689585。市維持手当、維持一時金は、3月から制度が変わり、市児童扶養手当加算金になりました。児童扶養手当受給者には、申請不要で支給します。新制度は、児童1人当たりの金額は、月額2000円、小中学校入学時2万円、中学校卒業時2万円。対象児童は、18歳年度末まで、一定の障害があるときは19歳まで、支給時期は、2月、年1回。初回支給は2027年2月予定。3月から12月分です。お問い合わせ先は子育て支援課 28-9023 です。防犯シティ一宮大作戦。防犯用具の購入費用を補助します。強盗や侵入盗などの犯罪を抑止するため、防犯カメラとセンサーライトの購入費用の一部を補助します。先着です。予算に達し次第終了します。対象は2月1日から2027年1月29日までに次の防犯用具を購入し、市内の住居に設置した市内在住の18歳以上の方です。対象の防犯用具は、犯罪防止を目的として、屋外の家屋や設備に設置し、住宅の敷地内やプライバシーを配慮した上で、隣接する道路などを撮影・照射する次の新品のものです。防犯カメラ。撮影した画像を記録する装置や、その機能がある装置。センサーライト。人感センサーなどにより、自動で上から光を照らす装置です。補助額は、防犯カメラ購入金額の4分の3と、センサーライト購入金額の2分の1の合計です。一方の防犯用具のみでも可能です。上限1万円、1000円未満切り捨て、各種ポイントでの支払い分を除きます。申請方法は、4月1日から2027年1月29日までに、ID10659703 から電子申請してください。領収書の写し、設置状況がわかる写真などが必要です。申請は1世帯につき1回だけです。2025年度に補助を受けた世帯も申請できます。お問い合わせ先は市民協同課 28-8671 です。自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。自転車用ヘルメットの着用促進と交通事故による被害を軽減するため、購入費用の一部を補助します。補助限度額は2000円です。購入金額の2分の1まで、100円未満切り捨て、各種ポイントでの支払い分を除きます。先着です。予算に達し次第終了です。対象は、市内在住で、これまでにこの補助金の交付を受けていない方、ヘルメットの使用者が18歳以下の児童・生徒の場合は保護者が申請してください。対象のヘルメットです。SG、JCF、CPSC、CE、EN1078、GS、これらのマークなどがついた各種安全性の認証を受けた自転車用ヘルメットで、4月以降に市内の店舗で購入した新品のものです。市内中学校指定の通学用ヘルメットを除きます。 申請方法です。4月1日から2027年3月31日までに筆着で、店舗の販売証明を受けた申請書と領収書の写しなどを、本庁舎市民協同課へ提出してください。申請書は ID1040837 からダウンロードできます。市民協同課でも配布しています。お問い合わせ先は市民協同課28-8671です。特殊詐欺対策機能付きの固定電話購入費用を補助します。高齢者を狙った特殊詐欺による被害を未然に防ぐため、特殊詐欺対策機能を内蔵した固定電話機の購入費用の一部を補助します。補助限度額は7000円です。購入金額の2分の1まで、100円未満切り捨て、各種ポイントでの支払い分を除きます。先着です。予算に達し次第終了です。対象は、市内在住で、これまでにこの補助金の交付を受けておらず、次のいずれかに該当する方です。高齢者だけの世帯、2027年3月31日時点で65歳以上の方、一人暮らしを含みます。日中に住居が高齢者だけになる世帯の18歳以上の方です。対象の機能です。通話録音機能。呼び出し音が鳴る前に通話録音をする旨の応答と自動で録音する機能です。着信拒否機能。迷惑電話からの着信を自動的に拒否する機能です。4月以降に購入し、自宅に設置する新品に限ります。既存の固定電話機に外付けする装置も対象です。申請方法です。4月1日から2027年3月31日までに ID1045573 から電子申請してください。領収書、型番がわかる書類の写真が必要です。対象の高齢者の子、孫は同居要件なしで申請できます。詳しくはお尋ねください。ウェブページから推奨品目を確認できます。推奨品以外を購入する場合は、事前にご相談ください。お問い合わせ先は、市民協同課28-8671です。空き時間に歩いてお得。みんなで歩活。ID1074503。期間は5月1日金曜日から31日日曜日まで。健康支援アプリ、ケンコム内で開催するウォーキングイベントです。エントリー&チーム参加してポイントをゲットしよう。参加特典は最大500円相当のポイントです。対象は市内在住の19歳以上の方。申し込みは4月1日水曜日の午後2時から5月31日日曜日までにケンコムからエントリーしてください。お問い合わせ先は健康支援課52-3858です。一宮親子手帳アプリ、母子も、妊娠子育て期の皆さん必見です。ID1063379。子供の成長を記録。子供の成長を写真と一緒に記録して家族で共有できます。子育て情報を配信。イベント情報の配信。子育て施設の検索ができます。予防接種の予定管理。接種日が近づくと、プッシュ通知でお知らせします。ケンコムとデータ連携が可能。ID 10691040をご確認ください。10ページにダウンロード用の二次元コードが掲載されています。ウェブ版もご利用いただけます。お問い合わせ先は、子育て支援課28-9022です。一宮市版マースサイト、行ってみーや。ID10639244。市内のスムーズな移動を実現し、お出かけをもっと便利に、もっと自由にするサービスです。ぜひご利用ください。利用できるサービスは、バスや電車のデジタルチケットをいつでもどこでも購入。目的地までの最適ルート、移動手段の検索。アイバス、名鉄バスの運行状況をリアルタイムで確認。アイバスミニやタクシーの配車、他です。お問い合わせ先は、地域交通課28-8955です。一宮駅周辺の駐輪場の料金を変更します。ID100183。5月1日金曜日から、一宮駅周辺の駐輪場9箇所の利用料金を変更します。変更後の料金例、一時利用の場合です。アイビル自転車駐車場は、20円値上げし、2時間あたり120円です。中央図書館などの利用者は、2時間まで無料です。お問い合わせ先は、指定管理課85-7080です。アイビル以外の駐輪場は、自転車は20円値上げし、120円です。2時間まで無料です。お問い合わせ先は、地域交通課28-8955です。詳しくは、ウェブページをご確認ください。
4月1日からバス乗車券の価格を変更しました。ID100199 3。バス乗車券は、一宮市版マースサイト、行ってみーやで購入できるデジタルチケットがお得です。詳細はウェブページをご確認ください。変更後の価格です。一宮お出かけバス手形は、デジタルチケット800円、小学生400円、紙券1000円、小学生500円です。アイバス1日乗車券は、デジタルチケット300円、小学生150円、紙券500円、小学生250円です。アイバス回数券は、デジタルチケット100円券6枚綴り500円、紙券100円券11枚綴り1000円です。一宮お出かけバス手形とアイバス1日乗車券のデジタルチケットは、市内在住かつマイナンバーカードで本人確認済みの1デジ ID が必要です。一宮お出かけバス手形。対象路線は、アイバスと名鉄バス、市内の路線。販売・利用期間は、4月1日から2027年3月31日まで。販売場所は、名鉄バス一宮出発、利用時間中のバス車内、対象路線だけ。行ってみーやです。博物館。三岸節子記念美術館ツインアーチ138の利用者は当日に限り割引があります。利用時間は月曜日から金曜日までは降車時刻が午前10時から午後4時までです。土曜日、日曜日、祝休日、年末年始、8月13日木曜日、14日金曜日は終日利用できます。アイバス1日乗車券、回数券。 販売場所は、名鉄バス一宮出発、回数券だけ。利用時間中のバス車内。行ってみーやです。終日利用できます。お問い合わせ先は、地域交通課 28-8955 です。名鉄バス高齢者向けフリーパス、シルバーパス65、ゴールドパス70、購入費用を補助します。ID1037060。名鉄バスの高齢者向け定額制フリーパスを1ヶ月分につき500円差し引いた金額で購入できます。iバスでは利用できません。対象は、市内在住の65歳以上の方。購入期間は、4月1日から2027年3月31日までです。専用の購入申込書を記入の上、名鉄バス一宮出発で申し込んでください。本人確認できる書類、マイナンバーカードなどが必要です。IC カード、マナカ、記名式に記録して販売します。名鉄バス一宮出発以外では補助が受けられません。差し引き後の購入金額です。シルバーパス65、65歳から69歳までの方、1ヶ月券6500円、3ヶ月券18500円です。ゴールドパス70、70歳以上の方、1ヶ月券5000円、3ヶ月券14500円です。お問い合わせ先は、地域交通課 28-8955、または、名鉄バス一宮営業所 72-1012 です。伝えよう。未来へつなぐ防火の輪。防火標語を募集します。ID1060140。防火に対する思いを込めた標語を募集します。最優秀賞は1点。商品券1万円分を進呈します。優秀賞は5点。商品券5000円分を進呈します。応募資格は、市内在住、在勤、在学の方。応募方法は、4月2日木曜日から5月10日日曜日までに電子申請してください。12ページに二次元コードが掲載されています。結果は、7月中旬に入賞者に通知されます。お問い合わせ先は、消防本部予防課 72-1280 です。住宅用火災警報器の設置をお手伝いします。ID1036258 住宅用火災警報器を自ら設置・交換することが困難な高齢者などの世帯を対象に取り付け・取り替えの支援を行っています。対象は、市内在住の65歳以上の方だけの世帯。自身での設置・交換が困難な方、他です。事前に用意するものは、警報器本体、取り付けに必要なネジ、他です。申し込み方法など、詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は、消防本部予防課。72-1280 です。危機管理課からのお知らせです。2つあります。1、災害から地域を守る自主防災リーダー研修会を開催します。日時は5月30日土曜日、午前10時から午後4時まで、31日日曜日、午前9時30分から午後4時まで。内容は、自主防災講演会、 避難所運営ゲーム、救命講習、資機材組み立て訓練ほかです。定員は30人、抽選です。2、自主防災講演会を開催します。演題は、南海トラフ巨大地震に対する地域の自主防災活動について。日時は5月30日土曜日午前10時から正午まで。講師は平山長久さん、名古屋大学減災連携研究センター准教授。定員は120人、抽選です。いずれも会場は本庁舎14階1401大会議室ほか。対象は市内在住、在勤、在学で防災に関心のある方。研修会は2日間とも参加できる方です。4月30日木曜日までに電子申請または電話で申し込んでください。12ページにそれぞれ二次元コードが掲載されています。ID は1016070です。お問い合わせ先は危機管理課28-8959です。農業者の方へ、経営所得安定対策の申請をしてください。経営所得安定対策では、主食用米だけではなく、麦、飼料用米、米粉用米など、需要のある作物の生産を促進し、農業経営の安定を図ります。申請をする方は、4月20日月曜日までに、JA 愛知西営農部、0587-36-3326、または営農センターへお申し出ください。対象は、水田で対象作物を生産・耕作する販売農家・集落営農の方です。令和8年3米の生産目標です。一宮市地域への生産目標の目安は906ヘクタール。生産面積率 56.6% です。この数値をもとに、JA 愛知西が生産目標を決定し、経営所得安定対策等交付金、交付申請された方に配分します。交付単価など詳しくは ID1013730 をご確認ください。お問い合わせ先は農業振興課 28-9136 です。もしもを考える防災コラム。家具の置き方が命取り。災害が発生したとき、日常的に使用している家具や家電が思わぬリスクになる場合があります。特に地震が発生すると、それらが倒れたり飛んできたりして、身に危険が及ぶ可能性があります。地震対策として重要なことは、家具や家電の配置を工夫することです。特に大切なのは、寝室にタンスなどの大型家具を置かないことです。就寝中に地震が発生すると、とっさに身を守るのは困難で、倒れてきた家具の下敷きになる恐れがあります。やむを得ず寝室に家具を置く場合は、もしもの時に危ない配置になっていないか、必ず確認してください。出入り口付近や通路に家具を置かないことも重要です。倒れた家具が避難経路を塞ぎ、逃げ遅れるリスクが生じます。背の高い家具や重量のある家電は、固定具で天井や壁などに固定しておくと安心です。家具の配置一つで、生死が分かれることもあります。備えをしておくことで、自身と家族の命を守ることができます。災害は、ある日突然やってきます。ぜひ今日から、 自宅の家具の配置と固定状態を見直してみましょう。危機管理課からでした。
三岸節子記念美術館コレクション展常設展彼女たちの肖像 ID1068980 期間は4月14日火曜日から6月14日日曜日まで午前9時から午後5時まで入館は4時30分までです。休館日は祝日を除く月曜日。祝休日の次の平日は休館です。観覧料は大人320円。高校生、大学生210円。中学生以下は無料です。三岸節子が描いた三人の女性の肖像画とともに、小川真理、桜井浜江といった、節子と同時代に活躍した女性画家の作品を紹介します。催し物が二つあります。1、ギャラリートーク。5月3日、祝日、午後2時から。2、おしゃべり鑑賞会。5月9日、土曜日、午後2時から3時まで。定員は先着10人です。電子申請または電話でお申し込みください。お問い合わせ先は、三岸節子記念美術館、63-2892 です。SDGs 推進を支援します。SDGs の推進につながる事業を実施する繊維業、製造業を営む市内の小規模企業者に事業経費の一部を補助します。先着、予算に達し次第終了します。補助額、補助対象経費の2分の1、上限100万円、1000円未満は切り捨てです。申請方法など詳しくは ID1065777 をご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課 28-9130 です。飼い主がいない猫の避妊・去勢手術費を補助します。ID1043745ふるさと納税の寄付金を活用し、市内の飼い主がいない猫の避妊・去勢費用の一部を補助します。先着です。予算に達し次第終了します。補助限度額は、メス1万4000円、オス9000円です。お問い合わせ先は、保健衛生課72-1122 です。あなたの家とあなたの家族を守るために、住宅の耐震改修など一部を補助します。ID1008146 地震で尊い命を失わないためには、耐震診断で自分の家の耐震性を知り、補強するなど備えをすることが必要です。補助を受けるには契約前に申請が必要です。申請方法など詳しくはお尋ねください。無料耐震診断2000年5月31日以前着工の木造住宅が対象です。倒壊の可能性が高い場合の補助限度額は、木造住宅耐震改修設計20万円、木造住宅耐震改修115万円、木造住宅簡易耐震改修30万円、木造住宅解体20万円、 耐震シェルター等、25万円。耐震シェルターは、1981年5月31日以前着工の木造住宅が対象です。木造以外の住宅にお住まいの方は、非木造住宅等耐震診断を。対象は、1981年5月31日以前着工の一戸建て住宅や共同住宅など、補助限度額は10万円です。お問い合わせ先は、住宅政策課 85-7010 です。ブロック塀などの撤去費用を補助します。ID1026307 地震に伴う倒壊などによる被害を防止するため、対象のブロック塀などの撤去費用を補助します。申請には事前協議が必要です。詳しくはお尋ねください。補助限度額は10万円。対象は道路に面しており、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀などです。4月から先着順で受付を開始します。お問い合わせ先は、建築指導課 28-8644 です。瓦屋根の台風対策費用を補助します。ID1060288 暴風に伴う屋根被害を防止するため、瓦屋根の台風診断と台風改修の費用を補助します。建築基準法の確認済み証、検査済み証を受けた建物の瓦屋根を全面改修することなどが条件で、申請には事前協議が必要です。詳しくはお尋ねください。補助限度額は、台風診断21,000円。2021年までに施工された瓦屋根が対象です。台風改修552,000円。旧基準で施工された瓦屋根が対象です。4月から先着順で受付を開始します。お問い合わせ先は、建築指導課 28-8644 です。市民意見提出制度。意見を募集します。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして、最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は、市ウェブサイト、市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。素案は2つあります。1、新型インフルエンザ対策行動計画。ID1074644。あらゆる感染症危機に対応できる、より実践的な行動計画とするため、改訂の素案を作成しました。募集期間は4月7日火曜日から、5月7日木曜日まで必着です。提出方法などは危機管理課 28-8959 へお尋ねください。2. 特定個人情報保護評価書 ID1074604 社会保障税番号制度マイナンバー制度による個人情報の漏洩などが発生するリスクを分析した評価書の素案を作成しました。募集期間は4月13日月曜日から5月18日月曜日まで必着です。提出方法などは政策課 28-8952 へお尋ねください。 市民意見提出制度、3月に計画を策定しました。計画などは3月25日水曜日から市ウェブサイト、市資料コーナーで閲覧できます。自転車活用推進計画 ID1068439 自転車の活用を推進するための計画です。素案への意見を募集したところ、99件の意見がありました。お問い合わせ先は、地域交通課 28-8955 です。一宮出前一丁&施設見学 ID1012309 申し込み書ダウンロード可能。市の職員などが会場に出向き、市の施策、制度、事業などをわかりやすくお話しします。開講時間は原則午前9時から午後9時までの2時間以内。開催場所は申し込み者が準備する市内の会場。対象は市内在住、在勤、在学の10人以上のグループです。講座メニューはウェブページをご確認ください。市役所本庁舎、備災木曽川庁舎、出張所でも配布しています。一部講座はオンライン受講可能。開催日時の希望に添えない場合があります。申し込み方法など詳しくは、障害学習課 85-7074 へお尋ねください。
一宮駅中プラザを休業します。ID1061452 期間は5月2日土曜日から6日休日までです。お問い合わせ先は一宮駅中プラザ 85-7005 です。国際交流協会を移転します。ID1065874グローバルなイベントや多文化共生を推進する国際交流協会が4月1日水曜日にアイビル3階市民活動支援センター内に移転します。お問い合わせ先は国際交流協会 85-7076 です。第7次一宮市総合計画実施計画を策定しました。ID1022818 第7次一宮市総合計画実施計画2026年度2027年度を策定しました。この実施計画は2027年度までに実施する具体的な事業を取りまとめた短期計画で、社会情勢や財政状況を考慮して毎年度策定します。実施計画書は市ウェブサイト、市資料コーナー、市立図書館で閲覧できます。お問い合わせ先は政策課 28-8952 です。自衛官募集事務に係る情報提供の除外申し出を受け付けます。ID1055006 法定受託事務として年度内に18歳に到達する方の住所・氏名を自衛隊へ提供しています。情報は自衛隊の募集案内の送付にのみ使用されます。情報提供を望まない方は、除外申し出の手続きをしてください。対象は、2008年4月2日から2009年4月1日生まれの方です。4月1日水曜日から5月29日金曜日まで必着で、電子申請または 必要書類を郵送してください。必要書類など詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は政策課28-8952です。4月からパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をオンラインでも受け付けます。ID1050654。この制度は同性のパートナーや現行の婚姻制度を利用できないなどの悩みを抱えている事実婚の方が対象です。法的な効力、婚姻・親族関係の形成、相続、税金の控除などが生じるものではありません。お問い合わせ先は政策課28-8952です。産後ケアをご活用ください。ID1036469。出産後に安心して育児できるよう、産科医療機関、助産院で心身のケアや授乳指導、育児相談などを実施します。宿泊や日帰りでの施設利用、訪問でのケアが受けられます。申請方法など詳しくはウェブページをご確認ください。対象は市内在住で産後1年以内の母親と乳児です。お問い合わせ先は健康支援課52-3858です。緑の募金運動にご協力ください。ID1013903。緑化と森林整備を推進するため、緑の募金箱を設置します。事業者からの募金は社会貢献の PR にもなります。設置期間は4月1日水曜日から5月29日金曜日まで。設置場所は本庁舎1階ロビー。8階公園緑地課、微細庁舎1階総務管理課、木曽川庁舎1階総務窓口課です。お問い合わせ先は公園緑地課28-8636です。民有地の緑化費用を補助します。ID1000216。愛知森と緑づくり税を活用し、民有地の緑化費用を予算の範囲内で補助します。対象は、市内の敷地建物に50平方メートル以上などの条件を満たす優秀な緑化を行う個人・法人です。補助限度額は500万円。工事費の2分の1ほかです。申請期限は12月25日金曜日までです。申請など詳しくは計画時にお尋ねください。お問い合わせ先は公園緑地課28-8636です。本町チャレンジを実施します。ID1074648町と人の暮らしをより豊かにする歩行者利便増進道路、通称歩行道、制度の導入に向けて引き続き取り組みます。期間中は本町商店街の店舗が道路上にオープンカフェやベンチなどを設置します。実施期間は4月1日から2027年3月31日までです。お問い合わせ先は都市計画課28-8981です。国民年金保険料、学生納付特例の申請を4月から受け付けます。ID1000845。20歳以上の学生などで所得の少ない方は、国民年金保険料の支払いが猶予されます。この制度は毎年度申請が必要です。 以前に申請した方には、日本年金機構から申請用のハガキが届きます。ハガキが届かない方や、初めての方は、学生証、在学証明書、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参の上、本庁舎保険年金課、微細基礎側の各庁舎、出張所で申請してください。お問い合わせ先は保険年金課 28-9014 です。会社を退職した方へ、国民年金の手続きをお忘れなく、ID10008-47、20歳以上60歳未満の方が会社を退職した場合、国民年金の第1号被保険者となる手続きが必要です。また、扶養している配偶者が60歳未満の場合も手続きが必要です。退職日を確認できる書類、保険資格喪失連絡表や退職事例など、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参の上、本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、基礎側庁舎総務窓口課、出張所にお越しください。なお、保険料の免除を希望する方は、離職票、または雇用保険受給資格証もお持ちください。お問い合わせ先は保険年金課 28-9014 です。学校施設使用料を新設改定します。ID10074619。中学校体育館への空調設備の設置に伴い、6月1日以降の利用分から空調設備使用料を新設し、照明設備使用料を改定します。千秋中学校の空調設備使用料は、7月1日以降分からです。お問い合わせ先は教育部総務課 85-7071 です。令和8年度の土地の固定資産税について、ID10009-41。固定資産税の基礎となる課税標準額は、これまで評価額が著しく上昇した場合でも、税負担の上昇をなだらかにする措置が取られています。また、令和7年度に地価の下落傾向が見られる場合には、特例措置を行います。そのため、宅地と宅地並み評価の土地の税額が変動する場合があります。詳しくは、令和8年度の課税明細書や、固定資産課税台帳の閲覧でご確認ください。お問い合わせ先は資産税課 28-8965 です。固定資産の価格等縦覧帳簿の縦覧は4月1日水曜日から30日木曜日までです。ID10009-32。納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正であるかどうかを判断するため、他の土地や家屋の評価額と比較確認することができます。縦覧できる方は、市内に土地または家屋を所有し、令和8年度に固定資産税がかかる方、または同一世帯の親族代理人です。個人情報保護のため、所有者の住所・氏名を表示しませんので、事前に比較する土地または家屋の所在地番をご確認ください。また、電話での問い合わせにはお答えできません。詳しいことは、資産税課 28-8967 へお尋ねください。一位新金アリーナ総合体育館ネーミングライツを終了。ID10068853。 K 契約期間満了のため、名称の使用は3月31日で終了しました。4月1日以降の名称は、総合体育館第1競技場、第2競技場、第3競技場です。お問い合わせ先は指定管理課85-7080です。市テニス場、光明寺公園球技場の指定管理者が決定しました。ID1039369。公募で選ばれた3校アクトス共同事業体が4月から2031年3月まで市テニス場、光明寺公園球技場の管理を行います。お問い合わせ先は指定管理課85-7080です。一宮市民会館などの指定管理者が決定しました。ID1039268。公募で選ばれた一宮アートライフデザインが4月から2031年3月まで一宮市民会館、美祭市民会館、木曽川文化会館、アイプラザ一宮の管理を行います。お問い合わせ先は指定管理課85-7080です。産業従事者を表彰します。申請は5月20日水曜日までです。ID1019674。表彰調書ダウンロード可能です。市制施行の記念日、9月1日に民間企業に従事していて、次に該当する方を一宮市表彰条例に基づき表彰します。会社、商店、工場などの従業員で、市内の事業所に正社員として、通算20年以上業務に精励している方。現在、会社役員、組合役員などの役職にある方、すでに表彰を受けた方を除きます。特許の登録をされた優秀な発明、考案をしたと認められる方です。5月20日水曜日必着で、表彰調書を電子メールまたは郵送でお申し込みください。お問い合わせ先は産業振興課 28-9130 です。福祉タクシー利用券を新たにご希望の方は手続きをしてください。ID1001076。2025年度に交付した方には、2026年度分を3月末に送付します。お問い合わせ先は、障害福祉課 28-9017、または高年福祉課 28-9021 です。視覚に障害がある方へ、歩行訓練をご利用ください。ID1024198 市に住民登録があり、視覚障害の等級が認定されている身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、歩行訓練士が自宅などに出向き、歩行訓練を行います。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は障害福祉課、28-9134 です。手話で問い合わせができます。ID1067631。耳が聞こえない方などを対象に、電話リレーサービス、手話リンクを4月から導入しました。ウェブページからアクセスし、手話通訳を介して市に問い合わせができます。お問い合わせ先は障害福祉課 28-9017 です。市政ニュースでした。